今聴いたのはベートーベンのバイオリンコンチェルト、フルトヴェングラーがロンドンのフィルハーモニアオーケストラを指揮して、そこにメニュヒンのバイオリンソロが加わった、こういう組み合わせによる演奏でした。フルトヴェングラーはご承知の通り、1933年ナチスがドイツの政権奪取に成功して以来は、ユダヤ人だけじゃなくて多くの学者だとか芸術家が次々国外に逃れていったのに、彼はどうしてもそのままドイツに残ってた。で、それについては彼のいろんな信念やなんかがあったんでしょうけども、あったわけですけども、そして1945年の春、ドイツがついに完全に、壊滅してしまった。その寸前にやっとスイスに亡命した。それで戦後しばらくはナチスと協力したという嫌疑がかかって、それが晴れるまでは指揮者として公開の席で活動することができなかったし、それからその嫌疑が晴れてからでも、例えばアメリカではシカゴシンフォニーの常任指揮者に招かれたりしたんだけども、アメリカ在住の今度音楽家たちを筆頭に実に多くの市民たちが猛烈に反対して、その話を潰してしまった。で、その音楽家の中には、例えばアルトゥーロ・トスカニーニだとかホロヴィッツだとかルービンシュタインだとか、その他そうそうたる音楽家がいて、でこの人たちが全部フルトヴェングラーがアメリカで仕事をするのに反対したわけだけども、アメリカ在住の今度音楽家たちを筆頭に実に多くの市民たちが猛烈に反対して、その話を潰してしまった。でその音楽家の中には、例えばアルトゥーロ・トスカニーニだとかホロヴィッツだとかルービンシュタインだとか、その他そうそうたる音楽家がいて、でこの人たちが全部フルトヴェングラーがアメリカで仕事をするのに反対したわけですね。でそういう中でメニュヒンだけが、まあ、名のある演奏家の中では特にフルトヴェングラーの無罪を信じて、あくまでもフルトヴェングラーの擁護にの川に回りました。そして、間もなくドイツに公演に行った時にも、スイスでフルトヴェングラーを訪ねて、そしてお互いに人間同士としての許し合い、それから愛というものを語り合って、そしていろんな国々の間での協調というのを達成するためには、どうしても自分たち音楽家は音楽を通じて奉仕するということが大事なんで、憎み合いをもう一度続けるのは私はどうしてもできない。これはメニュヒンの本に書いてありますけど、それで実は彼が戦後の早い頃日本に講演に来たのも、実はそのメニュヒンの精神の表れだったんですね。で世界中は頃日本はドイツと同じようにひどいって言って憎んでいたわけですけども、メニュヒンはだからこそ自分は行くんだって言ってきたんでしょう。まあこういういきさつもあって、この2人は一番最初1947年スイスのルッツェルンでもってブラームスのバイオリンコンチェルトを共演した。それから同じ年9月ベルリンへ行ってベートーベンのバイオリンコンチェルトの演奏をしたんですね。で僕たちが聞いたこの CD の方も、これは1953年という年のものですけども、ロンドンで録音された。でまあそういう人たちだから、だからいい演奏になるということはちょっと簡単には言えないけども、しかしこの演奏はやっぱり非常にこの精神的に高いものを持って気品のある演奏になったということは、今お聞きになってもお分かりでしょうし、それからその演奏をした人たちは音楽っていうものが持っている力を人間の、つまりいろんな国々の人たちの間での愛し合いのために使うべきだという信念を持ってたということ、この2つはやっぱり で因果関係で結びつけるのは難しいかもしれないけども、両方とも本当だったんですね。で僕は今年、つまり1985年という年の一番最初の視聴室のプログラムにどうしてもこの曲を取り上げて皆様方と一緒に聴いてみたいと思った。くすべきものは僕に言わせるとスケルツォだと思うんです。でスケルツォご承知の通り非常に速い。でその間にトゥリオが入ってまして、そのトゥリオが2回繰り返されるんですけど、そのトゥリオとスケルツォの速いところとの対照っていうのも、これも僕は本当にフルトヴェンゲラの演奏を他のどんな人よりも感銘を受けるんですね。そのテンポの取り方と、それから一度速いのが遅くなったり、それから遅いから速くなっていく、その移り具合のところ。第七シンフォニーのスケルツォ、これを聴きながらお別れすることにしましょう。これはフルトヴェンゲラがウィーンフィルハーモニーを指揮した演奏だったと思ってます。